さらに私が導いた導きの道を忠実に一歩一歩確実に歩んでいきなさい。この後に私の計画が大きく開かれると幸せます。
このインターネットの働きというのを、この世界中が困難なこの状態の中にある時に語りかけをどのように進めるべきかということを祈りの中で聞き、信仰を持って踏み出していきなさいと主が言われます。
この時インターネットの働きを私は大きく進め拡大していくと幸せます。多くの身をその中で見ていくであろう。
このようなこの世界全体が困難な状況に入るという中で、特にやはりこの感謝と賛美のポイントというのは重要になってきていると主が言われます。
信仰においてすでに勝利を取っていることを覚え、あなたは感謝し、また祈り聞き従いの中で信仰を通して私の栄光を表していきなさい。
特に教会全体で、また各部門で、各個人で徹底して感謝と賛美を主に捧げ、この困難な状況の中で主の語りかけ、また神の言葉を受けていきなさいと主は言われます。
それではですね、再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また共に賛美できたことを感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。ヘブル書の11章を開いてください。13節を読み出します。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで世界にコロナウイルスがね、蔓延しておりますね。歴史上でもこんだけのことはなかったんではないかと思いますし、一つ何を見るかっていうと、時代が変わったっていうことですね。そしていろんな波がやってきます。で、どうぞ皆さん、お祈りしてください。おのおのですね。ご自分のために祈り、また教会のために祈り、また国のために、世界のためにね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。そして祈るときにですね、もう自分一人で祈るってのもいいんですが、いろんな、祈りの友達を作って、そしてね、共に祈り合うというような形でね、祈りを成しておいていただきたいと、こういうふうに思います。杉並区で、なんか、クライスタが少女なの？え？医療崩壊になって、90人。一遍に。今日90人。昨日言ってなかったよ。ああ、90人ね。中野区ね。まさか私の入院した病院じゃないだろう。で、要するにすごいことになってきましたね。具体的にね。ただ、これは覚えておいて、いただきたいと思うんですね。それは何かっていうとですね、アンテオ教会、また TLEA の教会はですね、神様は感謝の教会として導いてるんですね。 それとともに祈り聞きしたが教会として導いています。でこういう時にですね、その神の言葉の威力が発揮されるんですね。で皆さんね、はっきりと感謝をし、で祈り聞きしたがっている中で何が分かってくるかというと、問題の後ろにある神の計画がね、大きく現れてくる。それと全てが益となるということはね、はっきりと現れてきますね。ですから、御言葉の立場から引いてはならないんですね。それだけではなくてね、わざわざマーリンさんを送ってくださったんですね。ここにね。で、本当にすごいなと思いますし、最近、インターネットで、突然ね、マーリンさんの説教が出るようになったんですね。具体的にね。ビジネスマン、なんとかに来た時の説教が出ておりました。あと、こっちの説教も出てたりなんかしてですね。これも一つ、語りかけな、かなと思いますし、また、問題とか困難の時はですね、一つの特徴があるのは、どういう特徴があるかっていうとですね、奇跡が起こる。栄光が表される。だから皆さんね、今までいろんな神様の奇跡とか祝福を見てるでしょうけど、これからさらにそれを見ていくっていうことになります。それとともにですね、何が起こるかっていうとね、神の愛とね、神をさらに深く知ることができる。これが起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、目標録を通してもう大体様子は分かってるわけですね。はっきり言って多くの人はね、あ、来たなっていう、そういう感じですよね。ああ、始まったぞ。っていう感じですね。そして、その、いろいろな事柄が起こることを通して、黙示録の再臨に近づいてるっていうのは、再臨が近いっていうのが分かるってことが一つあるとともにですね。それともう一つはですね、黙示録の最初に白い馬が出てきますから、多くの方々がこれらの中で、確かに苦しむかもしれないけども、救われてくるっていう、この技がね、起こってくるっていうことね。ちょっと感じるんですよね。ですから皆さんね、確かに大変なことが起こってきてるんだけど、感謝の言葉とか聖書の言葉を通して、その後ろに素晴らしい神様のね、計画と御業が現れ始めてるっていうことをね、非常に強く思います。それとともにですね、まあ、一つ感じてたことがあったんですが、トルコのクーデターの時にね、我々が飛行場に閉じ込められちゃったことがあったんですね。あれにちょっと似てるな、というふうに感じたんですね。そしてね、その時こう感じたんですね。それは何かっていうと、まあ、200数十人空港で紛争で死んだわけですね。タンクとか来て、それから、砲撃音とかなんかでね、いつ、我々のいるところにね、弾が飛んできて死ぬかわからない状況で、自衛隊の方もいらっしゃったんですが、自衛隊の方は言ってましたね。何が起こるかわかんないので、そのつもりで、ということで、みんな死を意識したんですね。あ、これは危ない。で、今回の場合はですね、それほど、逼迫感があるような感じではないんですが、やっぱりね、それを感じるんですよね。で、なんか、ニュースを聞いてみますね。65歳以上が危ないそうですね。だからニュースを聞いてみますとですね、基礎疾患がある人が危ないそうですね。で、65以上でね、基礎疾患があるんです。しかもね、4回入院なんです、去年。で、4回目はね、4ヶ月入院してるんですね。そしたらね、この間血液検査でね、それとは別に新手のことをババカワーって言われたんですね。まあ、ただそれはなんとかなったんですね。それは何かっていうとですね、いろいろ言われたんですね。癌の可能性もあるっていうことを言われたんですが、で、その時カリウムが多いとかなんか言われてね。カリウムはマグロとか、カツオとか、バナナ食っちゃいけないとかね。こう言われたんですね。で、ちらっと皆さん言われてましたけども、言われた内容はですね、全部私の好きなもんばっかなんですよね。でもそれでもね、それにめげずに回転寿司に行き続けたんですけどもね。 どうして回転寿司に行くのかっていうと、マグロが食いたいかっていうと食いたいんですけど、食えないでしょ。でもね、回転寿司早いからいいんですね。それから時々マンゴーが出てくるから。で、回転寿司で、卵とかね。それとか、お稲荷さんとかね。かんぴょう巻きとかね。そればっか食ってたんですね。そしてね、検査に行きましたらですね、すべての数値がね、安定した以内に入ってたって。まあ、私は喜んだんですね。だから私だけ感謝。ですからね、いろんな病気を抱えて、その、リバイバルの働きを担うっていうことはなくなったので、まあ、その4回の入院はありますけどね。あれですよね。で、そうするとですね、皆さんぼやっとしてますけども、一番危ないのは私だみたいな感じになるんですね。具体的にね。そしてね、その時にね、死をちょっと意識させられるのですよね。具体的にですね。で、そういうことをね、意識している方はいらっしゃると思うんですが、そこをね、はっきりと、こう、意識させ、備えをさせるためにこのことが起こってるかなっていうことをね、ちょっと感じたんですね。それとともにですね、なんかのタイミングの問題だと思うんですが、インターネットのブログにね、主の十字架、TLEA 関係のいろんな宣伝とか画像とかなんか出てるんですね。それはね、ここね、2日ぐらい急に増えちゃったんです。あっちこっちいっぱい出てるんですね。すごくね。宮迫さんと一緒に出てたりね。出てるんですよ。あと佐藤なんとかさんと一緒に出てたりね。隣佐藤さんだみたいな。その横に聖書の、世界で一番短い聖書の話。で、向こうは100万とか出て、こっちは200とか300とか。だけど数が違うんですけどね。それでね、ちょっと面白いなと思ったんですね。あれ一斉に出したの？出してないね。一斉に出てきたんですよ。すごい数ね。で、私はね、この主の手を感じましたし、何かね、コンピューターを通してのね、神様の働きの広がり。もちろんこちら側のアクセスは200とか300で、他の人は10万とか100万とか、ちょっとレベルの違う数ですけどもですね。それに向かってのね、動きがね、こっちは無意識なんだけど、いろんな動画がね、一斉に出てきたんですよね。具体的にですね。で、これはね、なんか特別な意味があるなっていうふうに感じましたし、また同時にですね、まあやらないといけないなっていうふうに感じたんですね。で、それでですね、やることにして、今週から、あれを復活させることにしました。まあそういうふうに短くられたので、世界で一番短い聖書の話を入れていく。毎日入れるの大変だから、一週間に一遍ずつね、入れていくっていう、そういうような形で、さらに信仰の踏み込みをね、していこうと。こういうふうに思いましたし、私が感じてるのはですね、その動きが始まっている、その動きの広さ、それから動きっていうのは、神様は確かにコロナ騒ぎでね、我々は自分たちのためにも祈らないといけないし、いろんな人たちのためにも祈らないといけないんですが、それと同時にですね、その裏における神様の手が大きく動き始めてね、人々の魂に触れ始めてるっていうことをね、非常に強く感じたんですね。それで、見ててね、ちょっと思うのは、何が思うのかっていうとですね、インターネットも言ってたね、いろんなインターネットの質を見てると、100万とかね、何十万とか書いてあるのに対してこっちはね、100とか200とか300とかね、全然少ないんですよね。でもね、質は劣ってない。むしろね、こっちの方が質が上だと、いいですか？自分たちのことを自分で言ってますよ。ですから、 今映像を見てる人はね、ああ、なんだ、自分のことを褒めてんだなと思う人がいるかもしれません。本当に自分のことを褒めてます。で、私褒めながら思うんですね。劣ってない。むしろポイントをついてることがこちらにある。だから、広がりがね、大きく動いてくるんではないかっていうことをね、ちょっと感じるんですね。で、確かにコロナで大変なんだけど、一つわかるのは、主の手が世界に入り始めてね、で、主に心を向けさせようとしている技であるってことに気がつくわけですね。で、その事柄を理解しつつ、しもべである我々がなすべきことはですね、主の御心に従って、その信仰の踏み込みをなしていくっていうことはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで夏のキャンプのね、映像があるんで、それを見ていきたいと思うんですが、7月のね、21日までかな、休業になっちゃったんですね。22かな。それでね、当初の予定では行けなくなって、7月28日から31日。値段変わらないんでしょ？まあ、はっきり言えば、こちらから言えば、全然、そっちの方がいいと。で、普通だったら値段変わってるところなのに、今の時代だからね、値段変わらないで言ってるので、これは、良かったな、というふうに思うんですけれどもですね。どうぞ皆さんもね、いらっしゃっていただきたいと思います。このコロナの騒ぎとともにね、とんでもない集会になると。こういうふうに思うんですが、ただ問題はね、ちょっとコロナが長引いた時に、キャンプがね、できなくなる可能性もあるのでね、祈っていただきたいと。こういうふうに思います。どうぞ、ちょっと映していただきたいと。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは、毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。
白馬キャンプへようこそ。
そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬。夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。 J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン。キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、うん、こういうダウンロード、うん、それがダウンロードというのね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力も、また何やっていいかわからなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を生きることが、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召された、この胸として、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛してるんですよ。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されている、で、ここがその信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなと強く感じました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。 7月28日からという非常に日程的にいい日になったことを感謝したいと、こういうふうに思います。で、今回の白馬キャンプはね、特別です。要するに、週末の幕を開けたようなね、コロナの大騒ぎが、全世界に歴史的な騒ぎが起こっている中でですね、まさに、再臨に近いということを我々は知るとともにですね、そこで行われる白馬キャンプっていうのは特別なね、祝福と恵みがあると、特別な神様の御心があるというふうに思いますのでね、どうぞ皆さん、期待しつつね、見ていていただきたいと思います。時代がね、変わっちゃったんですね。眠たい人はたくさんいるので、眠たさは変わらなくてもですね、いつの間にか時代は変わっちゃったんですね。でも、その中でですね、私たちは、すでに特別な、神様という祝福を受けているのとともに、神様の言葉という祝福をね、受けているということをですね、どうぞ覚えておいてください。それで先ほども言いましたように、コロナ騒ぎとともにね、インターネットの働きがね、例えば、コロゴスプじゃなくて、GLTV でも、ここで始めたでしょ。やっぱり、それの広がりを感じますよね。可能性を感じますし。それとともに、一般のインターネットでも、急にバーンって出てきましたよね。で評価されてるんですよね。でちょっとびっくりしたのはですね、コロゴスペルの CM がね、推薦ってにいくつか入ってるんですよね。これ推薦って書いてあるのか何だと思ったら、コロゴスペルのやつで、これ見てる人は見てんだなと思ってですね、展開し始めましたよね。それで、私もね、世界で一番短い聖書の話、見たら600か700くらいやってるんですよね。それでね、全然見てなかったのよね。一桁とかね。それがね、最近数が出てきてるんですよね。いろんなのが出てきてね。あ、これ触れてるなっていうふうに思います。それとともにですね、で我々には一つ、メッセージが与えられてるんですね。それはね、感謝のこととか、聞き従いとか、予言のこととか、目視録のこともそうですけどね。これはメッセージが与えられているので、一つ何が言えるのかというとですね、武器を持っている。武器を持っているんですね。より我々は予言のことを知ってますし、より我々は感謝のことを知ってますし、より我々はですね、聞き従うことのとその結果を知ってます。具体的にね。で、それをいろんなところに発信することができるっていうのは、一つ時が来てるなっていうことを感じるとともにですね、大きな祝福ですね。それで私興味深いなと思うのは、何が興味深いなと思うのかっていうとですね、入院してる時にね、何をやりなさいって言われたんですね。で、言われたのはね、予言とか聞き従いとか感謝じゃなかったんですね。皆さんもご承知のようにね、十字架のこと、どうにもならないものが救われて祝福されるっていうこと、これをね、中心的に言えって言われたんです。だから、私たちはね、いろいろ神様から感謝とかなんかの恵みを受けてますが、それはもちろん伝えないといけないことがなんですが、一番の中心はね、十字架とね、その罪人である我々に最高の祝福を与えてくださったって、神様の恵みとね、誰よりも愛する愛を私たちに与えてくださったという、その愛の現れ、これを言えって言われるんですね。ですから、これをね、やり始めるということをね、どうぞ覚えておいてください。それでね、まあ、一つ皆さんね、悲しみと苦しみと不安の中にね、沈み込んじゃいけません。なんでいけないのかっていうとね、ここはね、感謝の教会なのです。で、ここはね、すべてが益となるという教会なのです。しかも皆さん、ご承知でしょ？マーリンさんが来た教会なのです。で、マーリンさんが来たんじゃなくて、使わされてきた教会なのです。で、マーリンさんが 最後に説教した教会なのです。で、特別な意識を持ってマーミンさんが奉仕をしてくださった教会なのです。どうしてそういうことが起こったのかというと、主がでも用いたんです。どうして用いたのかというとですね、感謝の働きのポイントとして、すべてが益となるという働きのポイントとしてね、これを用いたのですね。で、皆さんね、皆さんは感謝の戦士であり、すべてが益となるというポイントなので、どうぞ、その信仰を用いつつね、励んでいただきたいと。こういうふうに思います。それでね、眠たい人はだいぶいるようなんですが、ちょっと立ってね、神様を褒めたたえたいと。まあ、一つはね、コロナってね、言いすぎます。お前が言ってんじゃないかとか言ってね。トヨタペットでコロナってありましたよね。なかったかな？トヨタで。車。それでね、褒めたたえたいと思うんですね。コロナの後ろに神様の素晴らしい計画があり、コロナに主は語れ、で主がコロナを通して栄光を表され、それでその栄光を全うされると。コロナに対して勝利が与えられ、コロナを通して大きなことが起こってくる。そういった類のことをね、神様に感謝したいと。で、どうぞ皆さん声を出してね、言っていただきたいと思います。で、飯野さん、まず言ってください。
天皇様、コロナウイルスの感染ありがとうございます。その後ろにあなたの素晴らしい計画があ
ります。コロナウイルスはありがとうございます。すでにあなたが勝利を捉えました。このコロナウイルスの後ろに神様の素晴らしい計画があります。猛威を振るっていますが、あなたの範囲内で、すべてこれは益となります。コロナウイルスの事柄を通して、あなたが素晴らしい技を成してくださっています。栄光を表してくださっています。あなたの勝利が表され、さらに素晴らしい技が起こり始めています。また多くの方々が救われ、あなたを称えるようになります。あなたの御業をありがとうございます。あれももう一個付け加えてください。で、我々は主に従っているから、すべては益となるので、コロナにおいてもすべてが益となるのを見ます。はい、ユミノさん。
天様はこのコロナウイルスの件においても、私たちは、この益となることを知ってますからありがとうございます。
天皇様はコロナウイルスは猛威を振るってますが、しかし私たちには脅威ではありません。なぜなら私たちはあなたによって守られ、またあなたによって導かれているので、すべては益となるからです。このコロナウイルスは益となることを感謝します。いろいろな問題が起こりますが、しかし、神様はその一つ一つに勝利を与えられます。あなたの豊かな恵みと祝福が豊かにこの中で表されていくことを感謝いたします。すでに勝利を このあなたが取っておられます。コロナウイルスにおけるあなたの栄光が表されていきます。主の勝利を感謝したいな。どうぞ、お座りください。クリスチャンの人生におけるね、勝ち負けってなんですね。でもね、それはね、ちょっと問題なんですね。勝ちはあっても負けはないんです。それともう一つね、こういう問題があるんですね。戦う前に負けているっていうのがいるんですよ。もうダメだとかね、どうなるんだろうとかね、言う人たち。で、私たちはね、聖書を通して一つのことを知ってるんですね。何を知ってるのかっていうとですね、世に勝ったっていうことを知ってるの。これ世に勝つかもしれないっていうんじゃないんですね。では間違いないでくださいね。コロナウイルスに関して、もしかしたら勝つかもしれないんじゃないんですね。勝ったんです。なぜそう勝ったって言えるのかっていうとね、そう書いてあるからです。そしてね、いろんな問題とか困難があるときに、どうして私にこの問題が許されるって言ったときに、この教会にいる人は言ってはなりません。それはなんで言ってはならないのかって、神を愛する者には全ては益となったと書いてあるからです。だからはっきり言うのです。全ては益となり、この問題も私にとって益となりました。わからないことがあるかもしれませんよね。それはそれでいいんです。 しかし信仰で告白するんです。どう駅になるのかわからないけど、駅になることを知ってますってちゃんと言えばいいのです。時になったらですね、皆さんね、はっきりとそれが駅となってるってことを見ます。そしてね、素晴らしい技を見るのです。教会においてもね、このコロナウイルスのいろんな問題に巻き込まれちゃうところと、それに打ち勝つところがあります。それは、TLEA でも、どの教団でも一緒ですね。じゃあ、どこが勝つのか。皆さん、言葉に立つところです。言葉に立つところです。言葉に立つところですね。で、私、ちょっとね、面白いなと思ったことがあるんですね。それは何かっていうとですね、昔ね、世界選挙に出ていくのが難しい時代になるっていう予告があったんですね。でもね、TLEA のチームは出ていくっていう予告だったんですね。私ね、なんだそれって思ったんですね。だって難しい時代じゃないじゃないですか。もうみんなが海外に行っちゃって、海外に行くのは難しくない時代でしょ。誰でも行けるじゃないですか。でもね、今回のことが起こって、あーと思ったんですね。私ね、こう思ってですね。あー、これを神様が言ってたんだって。この後ね、飛行機会社だってどんどん潰れてるでしょ。JAL だって ANA だって危ないんだから。飛行機飛ばなくなっちゃったんだから。こんな時代になるとね、思いもしませんでしたよね。ですからコロナウイルスが解決して、後にですね、経済的な問題に来るときに、海外に行くことはね、少なくとも非常に難しくなるはずです。でもね、神様はね、その時に海外に行くって言っていることを言っておられたんですね。で、私はね、それを受け取ってるんです。具体的にですね。それとともにですね、小林くんがね、来るって言ってこなかったんですけど、非常に困ったんですね。それは何かというと、献金の時の司会をやることになってたんです。だから今ね、ああ、いけねえとかなんか言ってるかもしれませんけどね、いけないで済まないのです。それで、ね、この間も言いましたよね。何を言ったのかっていうとね、要するにいろんな方々がこの教会に導かれてきた時に、いろんな道を通してね、主が技を成してたんですが、小林くん変なところ来たんですね。まあ変なところって改革はいいところですけども、要するに改革派が来た人はいないっていうことですよね。あ、もう一人いたか。福島にいたかな。でね、まあちょっとしかいない。ね、同盟は多いんです。私が同盟だったこととね、関係あるのかな。同盟はね、あっちこっちから来るんですよね。具体的にね。で、その時にね、なぜ来たのかっていうと、9万人になる教会があるって言われて、それで来たって言ったんですね。それでね、9万人ってことはね、あんましね、話題にしなかったんです。だから多くの人も忘れちゃったんですね。で、私はね、こう思ったんです。いいですか？ちょっと頭おかしくなってますよ。少ないと思ったんです。だって70万人教会ってのはある。ね。でもね、ちょっとね、考え変えたんですね。その話を受けたときに。というのはね、結構みんな人数言ってんだけど、数え方の問題があって、実質的な人数っていうのはね、ぐっと下がってくるわけですよ。それから比べるとね。そうするとね、9万って、すごい大きな数になるわけですよ。具体的にね。それでね、私ね、受け取ることにしたんです。受け取ることにしたんですね。予言を通しての言葉がね、次々と成就してるんでしょ？いろいろ私たちは見てるのです。だから、これはね、私たちが考えついた想像ではないのです。もちろん吟味の必要があるからね、確かにそうである場合とそうでない場合があります。しかしね、私はね、そうであるなというふうに 信じることにしたのです。で、その時にね、一つの事柄をね、神様が表してくださいました。で、それは何かっていうとですね、9万人になるなんてな、もう並大抵じゃないの。ね、もっといろんなことをやらないといけないし、大変な苦労と努力があるだろうと。これは大変なことだなっていうふうに感じたんですね。そしたらね、主が言われたんですね。じゃあ大変じゃないって。約束だから、従ってるならば、主が技をなされる。大きな技と栄光が表される。ということを言われたんですね。それで、9万が本当に主の御心ならば、これは割に簡単に行くぞ、と感じたのですね。それでね、コロナのために祈っておいてください。でも皆さんね、コロナのことを心配する必要はありません。ただ我々はね、キリストにあってコロナに勝ってるからです。御言葉を通してコロナに勝ってるからですね。間違って死んじゃったらどうするかって。死んだら天国行けるじゃないですか。具体的にね。そしてね、私たちは、その、永遠という長い流れの中で、私たちのですね、神にある人生を送ってるのです。生きる死ぬっていうのは大したことではありません。だから死ぬって言ってるんじゃないですよ。ね。ここにいらっしゃる方は誰も死なないと思います。ね。しかし、その中でね、神様は何を表すのかっていうとですね、栄光を表してくださる。宮沢を表してくださる。そしてね、インターネットの働きも急に出てきたからね。今までのインターネットも見てて、ちょぼちょぼ出てきたけど、このところ急にバンって出てきた。前のやつが出てきたのかな？なんかわかんない。でもね、そこにね、私は単に出てきただけではなくてね、力を感じるんですね。で、皆さんね、大変な時代になってきましたが、主がね、特別に次の段階の働きを進める時代になってきました。そして皆さんね、信仰を持つ人が必要なのです。神の時が来たと思う人が必要なのです。神の技が起こるということをしっかりと握る人が必要なのです。そして踏み出す人が必要なのです。例えば私たちに力がなかったとしてもね、信じて進む時にね、何が表されるかって言って栄光が表される。技が表される。祝福が表されるということね。どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、神様がマリンさんたちを通して教えてくださったこと、いろいろな神の器を通して教えてくださったこと、感謝をすること、聞き従うこと、そこにおいてね、皆さんね、信じられないような栄光を見ていく。技を見ていくということをね、覚えていて、いただきたいと思います。じゃあ、信じられないような栄光、技を見るっていうことを、すいませんね、ユミノさん、何度。もう自分の番は過ぎたみたいな感じだったんですが。神様を褒めたたいたいと思います。信じられないような技を見る、栄光が現れる。私たちは用いられる、祝福される。信仰の告白をし、主を褒めたたいてください。
本当に、信じられないような技が起きることを感謝いたします。
テナント様、信じられないような技が起きてます。ありがとうございます。またさらにそれが顕著に起こることをありがとうございます。私たちはあなたの勝利を見ます。私たちは勝利を取ることはできませんが、しかしあなたがその勝利を捉えます。あなたが大きな栄光を表されます。問題における勝利を表されます。私たちはそれらを見て驚くでしょう。それゆえ今からあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。栄光は表されました。あなたを称えます。賛美します。感謝いたします。感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、 私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。